タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
いやー、スカーレットも小滝兄弟の宿泊も素晴らしいエンディングでした。続編を匂わせるような昭和一気を見せずに、それでも生活は続いていくことを示してくれる。日常を丁寧に描いてきた両作だからこその終わり方でした。逆に、安らぎの時、道は、成仏って感じの終わり方でしたね。ネットフリックスフォロワーズと、アマゾンプライム湘南純愛組、最終回まで見た人柱として自信を持っています。時間の無駄ですので、他のを見ましょう。はい。岩崎さんの一言でございました。ということで、世の中全部種にしよう。種ラジ、よろしくお願いいたします。池田です。はい。今回は週刊ドラマ語りです。気になるドラマの感想、考察、思いつきを語る週刊ドラマ語りですが、今回も、岩崎、僕さんお休みということで、私池田の方から、お届けしたいなというふうに思っておりますが、いやー、そうですか。もうね、いろんなドラマもね、最終回を迎えて、いろいろ感想をね、持ったりとか、まあ、だけどあれですよね、ドラマって、時間が、ドラマ本体も時間があるし、やっぱこう、季節季節で、ね、もう4月になりますけど、また新しいドラマが始まっていくっていうか、こういう時間の流れを感じさせてくれるものなんだなと思ったりなんかして。さあ、では今回はですね、ロクさんいないですから、私の方でちょっと紹介をしようかなというふうに思います。まあ、おすすめのね、ドラマということで、こんなん見たらどうですかということなんですが、一つ目がですね、TBS 系、これは毎日放送系なのかな、ドラマイズムという枠で、放送していました、死にたい夜に限ってという作品です。これはね、なんかツタヤプレミアムでも配信をしているようなので、ちょっとその辺が制作関係で入っているのかなというふうに思います。はい。カルチャーエンターテインメントと MBS ですね。はい。ということで。まあね、これ一応最後まで6話かな、全話見たんですけど。まあ、コピーというかね、入れるならこっちでわかんない。まあ、ちょっとまだね、練り込めてないんですけど、愛は暴力みたいな。難しいんですけどね、なんか、そこはかとなく虐待みたいな感じで、ちょっと、つけてみました。そんなにね、ひどいシーンとかがあるわけじゃないんですけどね。なんかね、愛だなと思いながら、痛いなとか、なんかそういう感情が同時にやってくるみたいな感じの作品だったのですよ。はい。一応ね、ざっと言いましょうか。まあ、もともと原作があって、爪切り男さんという方が、エッセイで書かれてる、エッセイじゃないのかな。エッセイか。週刊日刊スパで、連載エッセイのタクシーバイハンター。その中でも特に人気の高かった恋愛エピソードを中心に大幅過失修正の上再構築したのがこの死にたいように限ってということだそうなんですよ。で、まあ、ちょっとね、僕もこの辺の情報は知って、まあ、ちらっとね、見たりもしたんですけど、筋とか全然わかってなくて、あ、なんかちょっと文学的な感じなのかな、みたいな。爪切り王ですね。爪切り王さんの作品で。で、どんな感じかなと思って、とりあえず見てみたんですよ。そしたら、まあ、なんていうかな。ちょっとその映像が落ち着いた、まあ映画っぽいというか、なんかわかりやすく、どこの、どういうシーンで、どういうことが起こってってことが、なんかわかりづらい感じというか、で、6本まとめてみると、もう一つの映画みたいな感じなんですね。まあ、なんていうか、邦画っぽいっちゃ邦画っぽいっていうか、 文芸っぽいっちゃ文芸っぽい感じなんですけど、で、まあ、話としては、その、まあ、結果編集者になる男の人がいて、その人と、まあ、とあることから付き合い始める女の人の、まあ、6年間の同棲の物語ではあるんです。で、まあ、これ、まあ、冒頭にね、2011年、4月12日に、二人は別れるっていうふうなところから始まる物語なんで、まあ、それはもうそういうことではあるんですけれども、だから、日常のあわあわとしたというと、ちょっと違うんですよね。なんか、すごく痛いんだけど、この痛い日々が、まあ、これね、恋愛、俺ちょっとあんまり恋愛をね、こう人によってこう、深度がいろいろありますし、経験とかもいろいろあるんでしょうけど、でも、あ、これなんか、これっていうのが、その、なんていうのか、恋愛っていいものだよねっていう分かりやすい言葉じゃない形だけど、でもなんか、魅力に思うことというんですか、なんかそういうことなのかななんて思ったりして。でね、ちょっと、まあ、いろいろこう、見てて、まあ、ドラマなんで、まあ、簡単なフォーマットはあるわけですよ。毎回、まあ、ちょっとした事件があって、でそれで、彼が、まあ、言うとですよ、まあ、だんだんその彼女とのコミュニケーションがなかなか難しくなっていく中で、風俗に行くんですよ。そう。毎回風俗嬢と会って、やりとりするみたいなこととか、あと、まあ、過去に思い出のある、女の人との、シーンとかが出てきたり、まあ、過去の父親との出会いが、コミュニケーションがあったりとか、その辺の回想シーンとか、風俗嬢とのやりとりみたいなところが、これがね、面白いんですよ。特に風俗嬢とのやりとりっていうのが、まあ、大体ドラマできっちり風俗嬢とのやりとり描くってこともなかなかないし、なんかね、風俗嬢というか、要はその、人間の欲望みたいな世界って、ひっくり返っちゃうと思うんですよね。なんか常識とか、正しさとかっていうことじゃなくて、まあ、僕ちょっと、詳しくはよくわかんないですけど、ほら、なんかコスプレしてとかあるじゃないですか。なんかその、なんていうのかな。想像する世界を共有するというか、まあそれが、もしかしたら、ね、その性的な関係ってことなのかもしれないけど、そういうファンタジーみたいなものを、二人で、まあ、お客さんなんですけど、守りながら作るシーンっていうのを見せてくれるっていうのが、ね、もちろん、そのね、背景にはいろいろと、主人公の気持ちとかもあったりするんですけど、これがね、面白いんですよ。だこのシーンはちょっとね、風俗嬢との遊びのシーン、遊びというか、まあ、お芝居というとちょっとつまんないんだけど、その遊びのシーンが面白いなっていうのが一個ありましたね。で、まあ、主人公は、なんというかな、結構けなげといえばけなげで、いろいろこう、まあ、大変なことも起こ、大変というかその、理不尽なこと、彼にとっては理不尽なこととかが起こるんですけど、だから被害者みたいな立ち位置に一見見えるんですよ。全体としてね。でも、時折彼が頭をペコッと下げて、まあ、なんていうか、申し訳なかったってことを伝える、まあ、ポーズがあるんですけど、これがね、なんかね、相手は、このお詫びに対して、有無を言わせない感じがあるっていうか、なんかこう、多分、土下座が上手い人とかに近いんだと思うんですけど、そう、謝られたら、っていう感じの、なんて言うかな、被害者ぶるっていうほどじゃないんだけど、それはそれ暴力だろうみたいな感じの頭の下げ方をするんです。で、これが、なんていうかこう、おっかねえなっていうか、ね、だから物語上で言うと、切ない人っていう風に描きたい感じもあるんだけど、このスパッとしたお詫びが、ものすごく、怖えなっていうか、これが、なんかこの、他のエピソードでもそうなんですけど、一応二重性というか、ひどいんだけど、 ありがたいとか、悲しいんだけど切ないとか、自分の自転車を盗まれているのを手伝うシーンとか出てくるんですけど、なんか非常にね、文学的な表現だなという、なんかそれっぽいなっていう言い方もできるけど、なんか心の二重性みたいなものとか、加害と被害がひっくり返るところとかが、なんかとっても面白くて、この主人公の謝るところっていうのは、結構ね、暴力的だなというふうに思ったんですけど、これちょっと、なかなか見応えがあるかなというふうに思いました。で、最後、まあ、今言った話もそうなんですけど、結構いろんな、ね、人の表情が、なんつうのかな、すれ違うんですよね。コミュニケーションができてないみたいな感じで、その、みんなの会話と表情が続いていくというか、だから、一見これ何が行われているのかわからないんですけど、でも、ほとんど物語の進行というよりかは、コミュニケーションなんですよ。だ例えば、まあ、シンプルですけど、笑顔で振るとかってあるじゃないですか。で、これよくある。よくは理解できることなんだけど、例えば、理解ができない話を聞いてる時の顔とか、なんていうのか、だから、心で喋ってることと、相手が喋ってることとか、多分その場ではずれてるような感じっていうんですかね。だから、この今思ってる感情って、どういう感情なのかなっていうことを説明できないみたいなことが画面上でなんか生まれてる感じがあって、でそれがね、ほんと随所に随所に出てきて、で、よく破顔っていうんですか、その破れる顔みたいな表現あると思いますけど、泣いてるんだけど怒ってるけど、なんか悲しいけど、なんか切ないけど、でもなんかイライラ割ってみたいな、なんか爆発寸前みたいな顔が、まあ、時々出てきて、まあ、これ特に主人公ですけど、これがね、なんかいいというか、だから、まあ、もちろん、もう怒れよとかってね、こう、見てる側を思ったりもする時もあるんですけど、でも、これ優しいとかじゃなくて、何かなんだろうと。で、その何か感情について言葉をつけると、とっても退屈だなっていうことがあって、これはまあ、多くのドラマでね、感情っていうものについてこう、喜怒哀楽っていうふうな説明付けをすると、まあそれは必要なことなんだけど、なんか記号化していくと、作る方も多分見る方も退屈だろうなっていうのがあって、それをなんか、このドラマなのか、まあ、演出なのか脚本なのか、ちょっと、まあその相まったものが表現してるなという感じがしました。はい。まあ、だから、愛は暴力というふうに、ちょっと言いたかったのは、なんていうか、ね、暴力は良くないけど、でも暴力じゃないと、愛じゃないのかもしれないなっていうか、それまあこれね、本当に手を挙げるようなシーンも、若干なくはないので、ちょっと誤解があるかもしれないですけど、なんか、傷つくからもう、なんていうの、恥ずかしいね。本当愛の話してるみたいな感じですけど、なんか愛は暴力っていう感じをさせるし、結構ね、随所で笑いが出てしまうような作品だったので、これはちょっと皆さん見る機会があれば、ぜひ見ていただきたい作品かなというふうに思います。山本舞香さんが、彼女役で出てくるんですけど、めっちゃいいんで、これが、なんか面白いって言うと、もうなんかアホみたいなんですけど、ケントさんもすげえいいっすけどね。すげえいいっすよ、本当になんていうか。なんか、うん。という、まあ、結局最後ざっくりって話なんですけど、死にたい夜に限ってのご紹介をちょっとさせていただきました。はい。ということで、ロクさんがね、スカーレット小滝兄弟の宿泊面白かったとかね、いろいろ言ってくれてました。まあなかなかね、ちょっと、でもこのね、終わりがあるっていうのは、ドラマのありがたいところかなというふうにも思ったりもするわけなんですけど、 面白かったですね。はい。ということで、今回は、週刊ドラマ語りということで、新太陽に限って、をおすすめしてみました。皆さんもよかったら、これ多分、ツタヤの配信サービスとかでも見れますし、何かでね、また配信するか再放送するかもしれないんで、その時はちょっとチェックしてみてください。曲もいいっすよ。うん。曲もいいですね。はい。ということで、終わりにしましょうか。はい。ということで、おしまいです。お相手は、最近口内炎が止まらないんですけど、病院がどうしよう。池田でした。種ラジ、また。